それでは今日の聖書箇所を朗読します。今日はマタイによる福音書23章23節から28節、新約聖書の教会備え付けの新改訳聖書では、新約聖書後半の43ページ、マタイによる福音書23章23節から28節を読みします。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は八家、ヒノン戸、クミンなどの十分の一を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、すなわち正義も憐れみも誠実もおろそかにしているのです。これこそしなければならないことです。ただし他の方もおろそかにしてはいけません。目の見える手引きども、あなた方はブヨは越して覗くが、ラクダは飲み込んでいます。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たちよ、あなた方は杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目の見えるパリサイ人たち、目の見えぬパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいなように、あなた方も外側は人に正しいと見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです。それでは真実を求めようというテーマで、中島先生にメッセージを伝えていただきます。
はい、今日も皆さんと一緒に礼拝できることを感謝します。いつもこう来たら子供の礼拝でメッセージで恵まれるんですね、と感謝します。今日もこの聖書を通してですね、23章はですね、厳しいところなんですね。もうイエス様が律法学者パリサイ人たちの批判をもう直接強い言葉で語るところなんです。ですからそれを聞く私たちも心痛くてですね、また耳が痛くてですね、聞くのに簡単ではないと思うメッセージかもしれません。でも私たちにとって実は聞くのに難しいと思えるメッセージの方が実は大切なメッセージだと思うんです。ですから今日も本当に心開いてですね、イエス様が語る御言葉に耳を傾けてくださればと願います。今日の聖書を通して、彼らの間違いに対して、律法学者パリサイ人たちの間違いに対してですね、イエス様が強く指摘をするということを見ることができるんですね。で、今日その中から2つのことに注目して、私たち自身が本当にパリサイ人やもう彼らのようになっていることはないのか、私たちが信じているものとしてどこに目を向けて生きていくべきであるのかということを考えながらメッセージを受けたいと願うんです。まずもう一度23節24節を読んでみたいと思います。23節と24節を読んでみますね。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは八家、ヒノン戸、クミンなどの十分の一を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、正義と憐れみと誠実をおろそかにしているのです。これこそしなければならないことです。ただし十分の一もおろそかにしてはいけません。目の見えぬ手引きども、ブヨは越して覗くが、ラクダは飲み込んでいます。はい、ここを見ればですね、イエス様が律法学者パリサイ人たちに対してですね、あなたたちはもう偽善者だというふうにはっきりと語るわけなんです。彼らは今まで多くの人々を騙すことが できたかもしれません。彼らの偽善的な行為によってですね、多くの人々がその偽善に騙されて、ある者は感動をしてついていったのかもしれません。でもまず今日私たちが知らなければならないことは、人は騙せても神様を決して騙せることはできないんだということなんですね。彼らが行う偽善的な行為によってある程度人々を騙すことはできるんです。人々に少しばかりの感動を与えることもできるんです。人々にあなたって素晴らしい信仰者ですね、そのように言わせることもそんなに難しくないです。でも人にはそのように行うことができても、神様には全てが明らかであるということであります。神様は全部を知っておられるということ、神様は私たちの内側の全てをご存知であるんだということなんですね。神様は騙されない、やがて全ては明らかにされてしまいますよということなんです。今この時にイエス様によって彼らの偽善がはっきりとこう指摘されているということなんですね。彼らの偽善が今公の場において明らかにされてしまっているということなんです。私たちは偽善というものはいつまでも続かないんだということを覚えなきゃならないと思います。偽物はいつか暴かれてしまうということなんです。いつか明らかにされる。人は騙せても神様を騙すことはできないということを、まず今日私たちがしっかりと覚えるべきなんですね。でイエス様は今日このところで具体的に彼らのどんな行為が偽善的な行為であると語っているのか、彼らのどんな行為が問題であるんですと彼らに指摘をするということなのでしょうか。まず23節を見ればですね、彼らは八家イノンド区民などの10分の1を納めているということなんですね。でこれはどういうことであるのかと言いますとですね、立法で決められている以上の10分の1を彼らは捧げていたということなんですね。で立法で定められていたことは、穀物ですとか果物ですとかブドウ酒ですとか油ですとか、そのようなものの10分の1を納めなさいという決まりがあってですね、それが立法で決められていたことであって、すべてのイスラエルの民はですね、その立法に従ってその10分の1を納めていたということなんですね。ところがパリサイ人立法学者たちは、彼らはその立法で定められている以上のものに対して10分の1を捧げていたということを行っていたんです。人々よりも普通のユダヤ人の人たちよりも多くの10分の1を捧げていたということなんですね。ところがイエス様が指摘することは、そんなことをしているのにもかかわらずに立法の中ではるかに重要だと思われること、正義も憐れみも誠実もあなた方はおろそかにしていますねということなんですね。人々よりも多く10分の1を捧げているのに、立法以上のものを捧げるという素晴らしい立派な信仰者であるかのように見せかけているんですけど、でも本当に大切なこと、本当に重要なこと、正義も憐れみも誠実もあなた方はおろそかにしているではないですか。これらのことこそ最も大切にしなきゃならないことであって、あなたが関心を持たなきゃならない、あなたが注目しなきゃならない、あなたが目を留めるべき内容であるんですけども、あなたたちは他のことを熱心に行うのに本当に大切なことを行っていないと語るんです。もちろん10分の1を捧げるということも大切であるということです。それもおろそかにしてはなりませんとイエス様は語ります。でもそれ以上に正義も憐れみも誠実もおろそかにしていなきゃ、おろそかにしてはならない、行わなきゃならない大切なことなんですよということであります。これこそあなたたちは心に留めるべき内容であって、関心を持ってください、注目してくださいということなんです。もう一度24節を読んでみますね。24節、目の見えぬ手引きども、舞踊は腰で覗くが、ラクダは飲み込んでいます。はい、これは何を語っているのか。 それはあなた方は本当に重要なことに目を向けていないということなんです。本質的なことに目を向けることができていない、小さなことに対して、どうでも良いことに対してあなた方は熱心になっているんですけども、それ以外の本当に大切にしなきゃならないことに対してあなたたちは目を向けることができていないということなんですね。私たちはどうなんでしょう。今日イエス様が語られる私たちが本当に大切にするべきこと、すなわち正義と憐れみと誠実というもの、これらのことをしっかりと行うことができますように、そのことに私たちの目を向けることができているのでしょうかということなんですね。正義を愛して憐れむ心を持って誠実に生きることを切に願う、そんな生き方をすることができているんでしょうか。今日イエス様が私たちに語ることは、何よりもこのことこそが大切なことであって、あなた方が日々の生活の中でクリスチャンとして、信じる者として本当に関心を持つべき内容でありますよと教えます。私たちは正義を愛することができているんでしょうか。それとも悪を行うことを愛するんでしょうか。義人として生きることを求めているんでしょうか。それとも罪人として生きることを求めているのでしょうか。確かにイエス様を信じる人々にとっては、少しでも義人の姿に近づくことができますようにと願っていると思いますね。正しい行いをすることができますように、罪の思いから解放されて、正しい思いを持ってイエス様が喜ぶ歩みをすることができますように、そのことを私たちは強く願っているんじゃないかと思うんです。でも同時に私たちは罪を犯してしまう存在であるということでありますね。正義を求めているんです。正しく行うことを求めているんです。でも同時に私たちは悪を行うのに早い足というものを持っているということなんですね。で、そんな2つの思いがいつも私たちの中で戦っているということであります。そしてその戦いは、あの偉大な信仰者であるパウロの中にもあったということを見ることができるんですね。ローマ書にこのような見事もあります。ローマ人への手紙7章の15節から23節というところを読んでいますね。ローマの7章15節から23節、ちょっと長いですけど読んでみたいと思います。ローマ7章15節から23節。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。ですから、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私じゃなくて、私のうちに住む罪です。そういうわけで、私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。すなわち、私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の中の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。はい。あの偉大なる信仰者であるパウロ、世界宣教の始めとなった人物であるパウロ、そのパウロの今この告白であります。いつも戦っているということなんです。善をすることを願っているんです。でもその願いとは逆のことをしてしまう私が存在する、悪を行ってしまうということなんです。今日私たちが知るべきことは何でしょう。人間は基本的に、罪人だということを知らなければいけません。人間の本質は罪人です。ですから人間は努力しなくても罪を犯すことができるんです。努力しなくても怒ることができるんです。イライラすることも恨むことも私たち特別努力しなくてもできるんです。でも私たちがその逆に怒らないようにするために、イライラしないようにするためには努力しなきゃならないということなんですね。いつもイライラしていなさい。 いつも不平不満を語っていなさい。こんな御言葉ならどれだけ簡単なんでしょう。でも御言葉ではいつも感謝していなさい、いつも喜んでいなさい。これは努力なしに行うことはできないのです。罪は簡単に犯すことができるんです。でも正義を行うためには私たち人間は本当に自分の力で戦いというものを乗り越えていかなきゃならないということなんですね。それが私たち信仰者の戦いなんです。私たち信仰者はいつもそんな思いと戦っているんだということでありますね。確かに信仰を持っていなかった時にはまた信仰者であったとしてもなんとなく信仰者として生きているという人にとってはあまりそのような戦いはないかもしれません。でも偽善者のような信仰者ではなくて真実な信仰者を目指して生きようとするならば、イエス様が今日語られるような信仰者、偽物ではない本物の信仰者となろうとするならば、正義を行うということに対して私たちはたくさんの戦いが生まれるということを知らなきゃならないんです。戦いというものは難しいんです。大変なんです。戦いですからその中に入るということは簡単なことではないんです。でもイエス様が今日語ることは、偽善を捨てて本物になりなさい、真実なものになりなさいと語ります。罪を捨てて正義を愛しなさいということです。無関心なものではなくて憐れみの心を持つものとなりなさいということです。また誠実に生きる信仰者となってくださいということなんです。それに挑戦をしなさいということです。その戦いの中に入ってきなさいということであります。パリサイ人や律法学者たちはその戦いから逃げていった人々です。正義求めません。憐れみの心を持つことも願いません。誠実な信仰者となることも願いません。自分の持っている信仰のままに生きるんです。自分が中心の信仰なんです。自分が認める信仰です。自分の基準で決める信仰者であります。彼らの基準は人々よりも多くの十分の一を捧げるということです。彼らの基準の中には正義とか憐れみとか誠実とかそんなものはなかった。人々よりも多くの献金を捧げることができるならそれこそ立派な信仰者であると考えていた。でもイエス様が語られる信仰者、信仰者である私たちが目を向けるべき内容、それは悪を憎み正義を愛するもの、無関心ではなくて憐れみを心を持つことができるもの、誠実な信仰者となることができますように。このような信仰者になることは確かに難しいことです。でも信仰者であるからこそイエス様を信じて生きているんですから、そんな生き方をしていかなきゃならないということなんですね。信仰者であると言いながらこのことに対して全く無関心であって、いつも関心は誰よりも多くの献金を捧げた、誰よりも多くの聖書を読んだ、誰よりも多く祈りを捧げることができた、こんなことばかりに関心を持つことであるということならば、教会は恵みの場所じゃないんです。自慢大会の場所となってしまうということですね。目に見える部分だけにおいて信仰を図るということを行うのが偽善者たちです。真実な信仰者は正義、憐れみ、誠実、目の見えない部分で図る信仰者であります。真実な信仰者の姿を求めましょう。本当に重要なことに目を向ける信仰者になりましょう。聖なる戦いに入っていくことができる信仰者となりますように、主のお名前によって祝福いたします。今日の聖書の25節から28節を読みますね。25節から28節。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは杯や皿の外側を清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目の見えぬパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいです。そのようにお前たちも外側は人に正しく見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです。はい、こことしてイエス様が語る彼らの偽善とは何であるのか。それは彼らがいつも目を向けているのは外側だけだというんですね。25節を見れば、あなた方は外側を清めるんですけど、でもその中は強奪と放縦でいっぱいだと語ります。外側を見るならば、人々よりも多くの献金を捧げて 祈りも長い時間を行って立派のように見えるんですけど、でも中身を見れば完全に汚れているということです。27節を見てもイエス様は彼らについてそれは白く塗った墓のようだと語ります。当時墓に触るものは汚れたものであると言われていました。ですから旅行で来ている人々などがですね、間違ってお墓に触ることがありませんように、お墓を白く塗って、その誰でも分かるように目立つようにしていたということなんですね。で、見た目においてはもう白くてですね、きれいに塗ってあるんですけど、でもその内側は死人の骨やあらゆる汚れたものでいっぱいだということなんです。立法学者やパリサイ人たちに対して、あなた方はそんな存在だと語るんですね。彼らの関心はいつも外側だけにありました。人々に立派に見せることにありました。ですから同じ立法の中でも献金を多く捧げたり祈りを長く捧げたりということは誰から言われなくても自ら進んで行うことができるんです。なぜならばそのような行為こそが人々から認められるために、立派だと言われるために一番分かりやすい方法だからなんですね。でもそれは彼らの信仰によって行われていることではなくて、人に見せるために、外側を立派に見せるために行っているということ、真実な信仰から行われている行為ではなくてパフォーマンスであったということです。真実な信仰者であるかのように彼らはただ演技をしていたということなんです。こんな信仰者がどれだけ多いのか。外側だけの信仰者、人に見せるために良い行いをする信仰者、誰かに認められるためにこのような誰かから褒めるために熱心にパフォーマンスする信仰者、このような信仰者、いやそんな人を信仰者と呼ぶことはできないでしょう。今日のイエス様の御言葉から借りるならば、偽善者であるということです。偽善者があまりにも多いということです。ここの教会に集う皆様にお願いいたします。パフォーマンスで教会の礼拝をすることがありませんようにということです。雰囲気で礼拝を捧げることがありませんように、周りの人と同じように自分もしなければならない、人の目を気にしながら礼拝をするという、そのような信仰生活を送るということをありませんようにと願うんです。私たちは誰かに認められるために信仰者になっているんじゃないんです。誰かに褒められるためにイエス様を信じているんじゃないんです。奉仕も献金も祈りも伝道も、誰かにあなたって素晴らしい信仰者ですね、そのように言われるために行っているんじゃないんです。ただ神を見上げて行うんです。神様に認められるために、神様によくやった忠実なしもべよと言われるために、神様に喜んでいただくことのために、私たちはただ行うべきであるということであるんです。そこに目を向けるべきであるということ。右の手でしたことを左の手で知られないようにしなさい。これはイエス・キリストの御言葉であります。他の誰もが知らなかったとしても、他の誰もがあなたの正義、あなたの憐れみ、あなたの誠実を知らなかったとしても、他の誰もが知らなかったとしても、私たちは神様だけを見上げてそのことを行ってくださいということなんです。他の誰が知らなくても神は全て知っているということを私たちは知らなければなりません。聖書を読んでいます。ガラティア書の6章の7節から9節を読みます。ガラティア書、新約聖書ガラティア書6章、7節から9節をお読みしますね。ガラティア書6章の7節から9節をお読みいたします。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば知識が来て刈り取ることになります。はい、神様は知っています。そして神様が私たちの良い行いに対して、真実な行いに対して、真実な礼拝、真実な奉仕、真実な捧げ物、真実な祈りに対して、それにふさわしい報いを与えますと約束してくださっています。良い刈り取りの実を神様が与えてくださるということ。もう一つ聖書を読みます。第1コリント15章の58節を読みますね。第1コリントの15章58節 第1コリント15章58節。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。アメン。他の誰が知らなくても、他の誰もがあなたの良い行い、真実な行いに関心を持っていなかったとしても、神様はあなたの真実に関心があるんです。あなたの行いに関心があるという、その行いに対して、真実な行いに対して、神様は間違いないふさわしい報いを与えてくださる。あなたが行う真実な行いに何一つ無駄はありませんと、イエス様が、神様が今日語ってくださいます。今日イエス様が語られる真実な信仰者とは何でしょうか。それは心からの行いをするものであります。内側から流れてくるものによって、礼拝を捧げ、奉仕を捧げ、捧げ物をすることができるものであります。見せかけだけのパフォーマンスだけの信仰者ではなく、日曜日だからなんとなく来て集まる信仰者ではなくて、真実な信仰者、本物の信仰者、自分の内側に目を留めることができる信仰者を神様は今求めます。外側に目を向ける信仰者となるならば、その人の信仰生活はパフォーマンスになります。パフォーマンスの信仰者になることがありませんように、雰囲気で信仰生活を送ることがありませんように、人に見せるための奉仕、誰からが褒められるための奉仕となりませんように願います。内側を大切にする信仰者です。内側の清めを求める信仰者であります。そのような信仰者の特徴は、誰が見ていなくても、誰が知らなくても、喜んで奉仕をし、喜んで捧げ、喜んで祈りをし、真実な神様に捧げる礼拝者となることができるということなんです。そしてそのものを神様は今終わりの時代求めているんです。終わりの時代にあって、神様は本当に真実な礼拝者、真実に心から捧げることができるものを探しているということなんです。本物の礼拝者、真剣に正義を求め、憐れむ心を求め、正義、誠実を求めて生きることができるそのものを探しているということ。確かにそれはできない、難しいんですけども、でもそのように生きることを求める、真剣に求めるものを神様は探しておられるということでありますね。ここにおられる皆様が本当に神様に発見される信仰者となることができますように願います。神様に目を留めていただける信仰者、神様に目を留めていただける礼拝、神様の目がこの場所になかったら、私たち集まっている意味がないんです。私たちただ人々と集まって何か楽しい話をするためにこの場所に集まっているんじゃないんです。本当に神様に目を留めていただく礼拝者、真実な礼拝者、そこに意味があるんですね。今日神様がこの礼拝を受けてくださっていると信じます。そのような生き方、本物を求めて、真実を求めて生きるクリスチャンになりますようにお祈りいたしましょう。愛する天皇お父様、感謝いたします。今日もこの時間与えられることを心から感謝いたします。今日も私たちが本当に、真実な心であなたを礼拝できますから、心から感謝します。そしてこの礼拝をあなたが今日喜んで受け取ってくださいますから、心から感謝します。今週1週間、本当にイエス様の願う歩み、イエス様の願う信仰者として生きることができるように導いてください。正義を愛し、憐れむ心を持って、また誠実な信仰者として生きることができますように、外側を立派に見せる信仰者ではなくて、内側から本当に清めを求めることができる信仰者となることができますように、真実にあなたを求め、あなたを愛し、あなたに感謝します、感謝します、感謝します。口だけではなくて、本当に心からの感謝を持って、心からの賛美を持って捧げる礼拝者、信仰者となることができるように導いてください。感謝してイエス様の名前でお祈り申し上げます。